から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。先週もご紹介しましたけども、先週私たちが行ってまいりました、はい、爽やか信州リポートプレゼンツ、うん、西日本新聞旅行とのコラボレーションツアー、残雪の北アルプスを眺める信州旅。
残雪ですよ、今のこの暑とか言ってる、ね、うん、
そう、でもね、残雪って、はい、現地に行って、うん、中継リポートした佐野藤リポーターと話してて分かったんですけど、はいはい、あんまりイメージしにくいんですね。山に雪残ってると思うと、富士山のてっぺんにこう雪がある、あの感じをイメージしちゃう方が多いみたいで、うん、残雪ってそうでなくて、てっぺんとかいうよりも、山肌のこう、V 字にへこんだ谷の部分に縦筋中心に雪が残ってる状態なんですよね。だから険しければ縦筋がこう縦のストライプがいっぱいこう入ってるようなところで、雪が多い時期とか、あとこう表面がなだらかと雪の白い面がちょっとペターっと広がってるけども、基本的にてっぺんにというよりも山肌に縦にこう雪があるというふうに想像してもらえばなと。
でもまず福岡じゃ見る景色じゃないかな。
ですよ、
憧れっちゃ憧れでしたね。
でね、福岡ではなかなかここまで食べられないかもっていうご飯が食べられるのも楽しいところで、
うん、
この、ね、残雪の北アルプスが楽しめる乗鞍高原、
うん、
乗鞍岳という北アルプスの一番南のお山が見えるエリアなんですが、
地理で習うよね、地理で、
うん、地理は飛騨山脈って書くで、だの字が書けなくて苦労するんですよ、あれあれで、そのね、乗鞍高原の宿のおかみさんたちがチームを作って運営してるうまいもの工房っていうのがあるんですが、はあ、うん、この皆さんがこの爽やか信州リポートツアーのためだけにレストランやってくれるんです、
うん、
ここで出されるのが季節の山の幸と湯治そばのランチ。
もうね、これ絶対食べた方がいい。ってか絶対行った方がいい。私ここでそばが食べられるようになった。
そうなんですか。
それまで福岡ではもう絶対うどんって、もうそばは食べられないって思ってたのに、ここ行って本当にそばって美味しいんだって分かって、うん、また山菜も取りたてだから、
その通り。
もうね、お金で買えないっていうくらい。
あ、いいですね。
そうなんですよ。お弁当箱を開けたらね、富永さんが言う通り、山菜だらけなんですよ。中でもね、山菜の天ぷらが面白いことになってて、パッと見でもわからないので、解説をしてくれました。
ちょっと色が濃いのが、ウドです。で、この次、ちょっとな細長いのが、これ、半音草。半音草。あ、とっても、風味がありますので、あとちょっと小さいですが、コシ油。ね、山菜の女王と言われてます、コシ油、でついでにそのご飯なんですが、ちょっと青いのが、それコシ油 の, 炊きあの混ぜご飯です、ちょっと風味が入ってますので、ちょっと召し上がってください。
おいしい、
ごまと塩だけで味付けてありますので、はい、シップ、あとちょっと葉っぱの、ちょっと大葉みたいなのがイラです、イラの葉っぱです、イラ草と言います。
なんか極端なこと言うけど、
はい、
もうエビとかイカとかいらないって思
う、うん、一応寂しいんで作ったわっておっしゃってたんです
だけど、もうね、山菜だけで十分楽しめますよね。
そうなんですよ。ね、爽やかな苦味っていうのかしら、で天ぷらになってるんで、この甘みも同時に広がるので、うん、口の中がずっとね、ふわふわ苦い感じ。
ああ、そうそう。
でね、聞いたら標高が高いところの山菜ってえぐみが少ないらしいです、
うん、だから食べやすいのかな。
延々食べていられる美味しさ。
そうなんですよ。で
しかもね、ここのね、山菜の天ぷら揚げ方が最高。パキッとカリッとしてるんですね。
でね、後からこう打ってこない、うん、こう天ぷら油物をいただいても、
あまりに素敵なんで、なんでこんなに上手に揚げられるんですかって聞いたら、うん、粉も下から買ってきたやつなんだけどねっておっしゃるんですが、
水よ、
さあ答え、一応こんな風に答えてくれました。
山菜の天ぷらはね、ちょっと弱火で時間かけてあげるとカリッとなる、水分があるから、
帰りに花、だから、うん、衣花衣っていうのが売ってるから、うん、
それを見
合いに地元さんの天ぷら、穀物屋さんの天ぷら粉なんですけど、いや別にこれ絶対腕でしょうと思うんですけどね、まあ、そういうので、まあ、やれるよとお母さんたちは言うんですよ。
目の前でさ、本当に普通に公民館みたいなところで揚げてくださってね。
そうなんですよ、
感動しましたもんね。
でね、このツアーのためにね、なんか山に山菜取りに行ってくださったって聞いたんですよっておっしゃったら、あーってね、まあこの辺山だからね全部その向こうで、あ、家の外は全部山ってい
や、確かに
そうでは、でも本当にそうだったんですよね。今年はね5月のね9日かな、氷点下にまで一瞬下がったらしくって、育ってきて畑で栽培してた分は一度ね凍っちゃったのにね、山の中は平気だけどその後出てきたからって、やっぱり山に取りに行ってんじゃんとか思ったんですけどね。コシ油のご飯、お母さんたちそのお持ち帰り用に自分たちの余った分おにぎりにしてたんですよ。見てびっくり、おにぎりの形が三角ではない、俵でもない、
丸、
そう、直径ね、7センチぐらい、厚さが3センチぐらいある巨大な丸なんですよ。これって珍しくないですかって言ったら、は、何がってみんな言うんです。一人だけ外から来たお嫁さんが、でしょでしょ、これびっくりしたもの私って、あ、うちだけ特別なんだってお母さんたちみんなびっくりしてたんですけど、これね葬式の時にはねきなこまぶしと黒ごま塩になるんだよねとかって言って、やっぱおにぎり一つとっても文化違うんですよね。
違うんですね、びっくり。
そうで、このうまいもの工房のお母さんたちのおにぎりっていうのは、通常でもね買えるんですよ。乗鞍観光センターってバスが止まるところがあって、ここでおかみさん食堂っていうのを今やってるんです、そこの表の自動販売機で買える。
自動販売機
作ってるんですよ。びっくり。なので山に登る前にぜひ手に入れるのはいいんじゃないかと思います。
確かに。
で、私たち食後はですね、この乗鞍岳の残雪をさらに目でに出かけました。案内は乗鞍観光協会のガイドもやってらっしゃいますペンションウィンズのオーナー村瀬さんなんですが、5月のねゴールデンウィーク明けから、まあ、中旬ぐらいまで雪型っていうのが出るんです。雪がね少しずつ山の方から溶けていくでしょ、残った白い雪の部分、溶けた黒い山の部分、それぞれにね形が、いろんなものの形が出てくるんです。みんなで探しましたよ。
3つポコポコってあって右側ですね、あれが山頂です。で、今からご案内するのはライチョウの雪型なんですが、山頂のとんがったところから右下にライチョウがいます。
ライチョウ、
山頂のとがったところの右下
とこが、
の方下側です ね。一回見てください。
はい、黒いところ。
あ、本当だ、
黒いところ、白じゃなくて黒い方、縦長にこうなってね、頭のところはちょっと伝えて、こうなってこうなった感じ。
面白い、
面白い、
なんか雲の形見て、あれウサギみたいみたいな、
その感じが雪バージョンです
ってことよね。
で、面白いのがですね、その形に、あ、見えた見えたっていう人もあれば、いつまで経っても見えない人もいるんですよ。
多分ね、今服部さんがその感じだなと思ってたの。
でね、他にね、ウサギとかね、コイとかっていうのもあるんですけど、私はライチョウ分かったんですけど、ウサギが全然分からず、かと思えばライチョウいつまで経っても、もう帰る頃になってもね、ライチョウどれっていうお姉様もいれば、ウサギはすぐ分かったっていう人もいて、多分こう自分の絵心っていうのかな、参加者16人いたら16人みんな違うんですよ。
そっか、楽しい、
それでワイワイ言ったのが楽しくて楽しくて、ぜひ来年のゴールデンウィーク明けぐらいに旅するときは雪型を見る旅楽しんでいただきたいなと思います。
これじゃないと楽しめない
もんね。そうですよね。
季節限定の楽しみ、今年はですね、こなしって言ってバラ科のちょっとピンク の、木に咲く花も咲いてましたし、スモモの花も同時に咲いてるという珍しいパターンだったんで、いい気分でした。乗鞍岳を見上げる乗鞍高原の旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。